今日は特別に高知県立牧野植物園にお邪魔しております。ゲストの方を紹介させていただきます。牧野植物園の藤川和美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤川さんのご専門は植物分類学ということで、牧野植物園の研究員で現在は広報も担当されております。それで高知大学の客員准教授ということで、理工学部の方で授業が担当されてるんですかね。
そうですね、理工学部の植物分類学の講座と有用植物学の講座、大学院生で卒論生の受け入れと修士の学生の受け入れ。
あ、じゃあ植物園で働きつつ、うん、大学のそういう研究、うん、教育関係も。
そうですね、
僕の所属しているね、うん、農林海洋科学部も毎年授業で来ていただいてるし、
国際協力、
ね、ミャンマーとか、
ね、そうですね、ミャンマーの話をしてます。
あと僕が担当している実習で毎年牧野植物園にお邪魔させていただいて、
お世話になっております。
こちらこそお世話になっていて、なんていうんですかね、標本庫っていうんですか、バックヤードの ね、なんか普通はね、入れないようなところに案内させていただいて、いつもお世話になっていて、今日も甘えさせてこういった収録の機会をいただきました。で、牧野植物園ということで、なんといっても NHK の朝ドラのらんまん、今牧野富太郎をモデルにした小説を元にしたドラマですよね、
うん、そうですね。
それで牧野万太郎が主人公になってますけど、はい、それのフィーバーはどんな感じですか。
いや、やっぱりその決まって去年ですね、2月の4日かな、3日か4日にその制作が、うんうん、決まってからというものですね。もう何と言いますかで、今私研究科におりましたが、もう問い合わせの数もすごくなって、すぐに即座に対応しなくちゃいけないと。
でも決まったのが1年前くらいなんですね。じゃあ撮影とかもそれから。
それから、うん、でうちらですね、佐川町、
はいはい、
牧野植物園もそうなんですけれども、署名活動をずっと4年前ぐらいからやって、そうですよ、ね、
だから僕が高知に来たの5、6年前なんですけど、はい、ずっとその高知の朝ドラの舞台でね、うんうん、その牧野富太郎とずっとこう誘致活動っていうんですかね、
ずっとやって、うん、でコロナになってほぼ諦めてたって言ったら失礼なんですけど、いやーこれ難しいかななんていう話もしていたら決定みたいになって、よっしゃこれでっていうので喜んでいたら、もうこの忙しさって言ったらもう嬉しい悲鳴なんですよ。
嬉しい悲鳴ですよね、うん、まさしくね、うん、だから朝ドラに牧野富太郎、大河ドラマに長宗我部元親みたいなね。
で長宗我部いや今ジョン万次郎さん、
今ジョン万次郎
さんです、
なるほどね、うん、だからでもね、朝ドラの方はらんまんということで、その事実を元にしたドラマ、うん、まあ主人公の名前もね万太郎になっているんですけども、うん、はい、まあ本当のね牧野富太郎の姿っていうのもきっとあるはずなんでね、うん、小説、はい、ドラマ化でねちょっとアレンジされてるとは思うんで、うん、その牧野植物園の植物学者の藤川さんにねそのお話を伺うという、まあ、贅沢な機会をいただきましたけれども、牧野富太郎とかねらんまんご覧になっていない方ももちろんたくさんいると思うんで、うん、
はい、
ざっくり牧野富太郎、まあなんか僕の知識ぐらいですけど、その大体幕末に生まれて、江戸時代に生まれて、
ね、
まあ、成長で活躍したのは明治時代、
明治時代、大正、昭和、
はいはい、
うん、
本当に植物が好きで高知で生まれ育って、その後東京に出てきて、うん、いろんな植物の新種をこう発見というか記載をしていって、うん、で図鑑とかもたくさん書いて植物の普及に努めた、
はいはい、
でまあ結構長生きしてね、
94歳、
すごい、
すごいですね、
元気だったということで、はい、まあそんくらいのね知識はあるんですけども、うん、じゃあちょっとらんまんのお話と絡めて本当の牧野富太郎の姿をちょっと伺っていきたいなと思いますけれども、
はい、
先ほど藤川さんおっしゃったように佐川、
はいはい、
高知県のね、
はい、
佐川急便の佐川の漢字 の
そうそう
読み方が佐川、
佐川ですね、
でそこで生まれて酒屋の息子だったって、
そうなんですよ、ね、うん、それも事実で、
はいはい、
作り酒屋で雑貨商を営む、うん、
雑貨みたいのも売ってたんです、
うん、でいた、だからかなり豪商、裕福なお家に生まれているっていうのは間違いがない。
だからその商人だから、もう江戸時代だからまだ武士とかがいて、
そうですよね、
そのな商人だったんだけど、うん、まあ家が 金持ちでも、
うん、金持ちだった
ボンボンの
ボンボンだとこれが事実ですね
あそうです、
はい、
であの本当になんていうか子供の頃からなんか買いたいものを買ってみたいな感じで、まあ、甘やかされてたのか、うん、なんか金銭感覚っていう、
ね、そうですよね、
まあ、
で結構そのランマン見てて、うん、いやこれ事実に結構近いよねっていうのがびっくりしました逆に、
うん、なんかあの懐中時計を、
うん、分解しますよね
ああいうのとか残って
あれも事実
ああそうなん
っていうか、うん、あの牧野博士自身がそれを記録っていうか自叙伝というかそういった伝記物を書いているんですよ自分でだからあの話も事実をああいったところにポコンと入れていくんですよ ね、
うん、ね当時の懐中時計って言ったらもうすごい貴重なというか、うんね、高級品だったのをこう、うん、おもちゃみたいに分解してでもねイラストをすごい綺麗に描くみたいな感じ で、うん、でその幼い頃のそのらんまんだとお母さん役があの広末涼子さんで、
はいはい
あのね、高知県出身だからもう土佐弁も多分ネイティブなんじゃないかって、うん、なんとか焼きとか言ってましたけどね、うん、実際はそのお母さんの記憶とかってほとんどないくらいなんですかねそのだいぶ
いやそうでしょうね、うん、
だいぶその牧野富太郎が幼い時に、うんまあ、両親を亡くして、ねまあ、まあおばあちゃんにこう育てられたみたいな感じだと思うんですけど、うんうん
はいはい、
なんかドラマの中だとこうお母さんがこうこの花が好き焼きみたいな感じで、うんうん、この花の名前がわからんみたいな感じで、
はいはい、
植物にこうのめり込んで、うん、まあ思い出がね、はい、あるみたいな感じだったんですけど、うん、その実際の牧野富太郎がなんで植物興味持ったのかっていうのが、うん、なんかそういう史実なんかそういう伝記とかで残ってたりまあ藤川さん自身のなんかこう捉え方でもいいんですけど
いやそれがなんとはなしにで自分は植物が好きだったとしか書いてないです、
ね、やっぱもうきっかけはそうですよね、
うん、昆虫少年になったり、はいはいね、蝶集めたり昆虫で私も植物、
はいはい、
でなんでそれをしたかってきっかけ聞かれても本当に難しいですよねその答え、ね、
いやだから藤川さん自身はどんな感じですか、うん、で植物分類学
者植物分類やっててやっぱりこう家の近く、
うん
に川まあすごい大きな川の近くで生まれた川の近くで生まれた、うんうん、家があってでいつもこう遊び場って言ったら河原だったんですよ
藤川さん自身は、うんうん、ご出身は
神奈川県なんですけどね
あ僕と同じ、
うん、ああ今知りました
僕横浜なんです
けど、はい、私ちょっと相模の方田舎の方なんですけど厚木っていうところなんですけど、うんうん、やっぱりその身近なところでいろいろ感じるものっていうのが植物だったんですよね、
うん、
子供の時に ね。で牧野博士も体が弱かったっていうのも事実なんですね早くに両親亡くしっていうのも事実ですし、
うん、
でそんな中で裏山に金富神社があった、
うん
うん、これも事実
あ
でそこに行くと植物いろんな植物があったっていうのもまた事実
なるほど、まあ、植物はね、うん、生えてますからね、はいはい、
でそこで本当に出会っていたものに惹かれていったんでしょうね、うんうんうん、
だからそのねこういう生物の研究者ねこういう自然史関係の研究者ね、うん、なんかすごい没頭してるけどその本当の根っこのきっかけってもう分かんないくらいですよね、う
ん、分かんないですよね誰かから教わるわけでもなくこれいいよやってみなさいって言われたわけでもないんですよ
本当そうですねなんならね富太郎とかやめろくらいで言われてたかもしれないですけどね、
う
ん、きっかけはそうなんだけどあんなにこう植物に
のめり込むっていうか
人生をかけたっていうのがまあ不思議ですよね、
うん、
まあこう没頭しやすいような性格もあったんでしょうけどねで今おっしゃった金富神社でした、
はいはい、
それがその佐川にある
佐川の、うんお生まれになった家の本当に裏、うん、そこか、
うん、
で実際に御所が残って、まあ、作り変えて今ふるさと館になっているので、
うん
まあ、そこに行っていただくと金富神社に行く裏の道がすぐ横から出てるんですよ、
はい、
あここ登ったんだなってそう思いながら
なるほど、ねうん、いやあの爛漫の中でも神社が描かれてますね、
はいはい、
あそこがそういうことで、う
んはいはい、で、ね、表のところとあとお家のすぐ裏のところから階段で上がってい きますから、
うんうん、あなるほど、うん、いやそこ行ったことないな、
うんうん、
爛漫のシーンでその神社になんかこうもやがかかって、うん、こう坂本龍馬が出てくるシーンが、
ね、あ天狗ね
天狗というねだからね事実関係としては幕末生まれなんでその時坂本龍馬がね、うん、まだ生きてた 時で、でまあコーチだからもう龍馬をね、うん、もう出さざるを得ないみたいな感じで、まあ坂本龍馬しかもやっぱかっこいい、
ね、かっこよかったですね
役だけど、なんか天狗っていう子はあだ名で、うん、ちょっとこう幻っぽく、
ね、そうですよ
ね、神社から描かれていて、うん、だから史実としてはこう牧野富太郎と坂本龍馬が直接会ったという、まあ、記録はね、うん、ないし、
ないです、ね、
まあね、龍馬脱藩してて、うん、まあ、高知戻ってきたのかもしれないけど、うん、ね、そういうインタラクションっていうのはなかったんでしょうけど、うん、こうね、生まれは生存してたね、うん、年は少しかぶってい
た、被ってますよね、
そのなんかドラマの書き方もなんか絶妙だなと思って、
う
ん、
絶妙ですよね。でやっぱり高知といえば坂本龍馬、はい、知名度があって、うん、で私がいつもこのらんまん決まる前とか、うん、やっぱ牧野博士を紹介するときに、坂本龍馬が脱藩した年が文久2年、うん、3月24日、牧野博士が生まれたのが文久2年4月の24日、1ヶ月違い、だから脱藩した次の月に牧野博士が生まれましたっていうと、皆さん、あ、その時代なんだっていうのが大体こう想像できる、
ニアミスしてたんですね、
う
ん、
してましたね。で、うん、おそらく坂の方を通ったのかね、梼原から脱藩してますから、
なるほどね、うん、やっぱ龍馬がベースになると、
そうベースになって
想像しやすい
時代背景っていうのが分かって、うん、幕末の入った時期に生まれたんかっていうイメージが皆さんこう、ね、すぐに分かる。
でもなんか体幼少の頃弱かった割に、うん、そのすごい長生きして、で昭和のね、うん、あの戦後まで生きてたっていうの、それもまたすごいですけど、江戸時代生まれの人がこんくらいまで生きてたんだみたいな感覚ですよね。なるほどね。でその牧野富太郎というか、まあ、らんまんの中では万太郎が、まあ、その幼少期あって少しこう成長していくと、うん、まあ、これまた高知ネタですけど、自由民権運動、
あ、
うん、まあまあもう明治に入って盛んだって、ね、うん、で僕もそんな勉強してないんで、あの、はい、板垣退助くらいしか知らないんですけど、らんまんでもあの出てきますよね、
はいはい、
あの演説シーンみたいな、うんうん、で、あの何万だと、あの、まあ、万太郎がこう人前で演説して、うん、でなんか警察やってきてこう逮捕されるっていうのがあるんです、うんうん、あれもその本当な話、
いやだから留置所に一晩入れられたという話も出て、自叙伝出てきますので、なんかそこもうまく絡めてるんですよ ね。
だからまあ逮捕といってもまあ1日で、
うん、1日、ま
あ、釈放っていうんですかね、うんうん、されたけど、本当当時はもうそんな感じなんだ、
うん、
でもまあ若い頃の武勇伝みたいな、
そうですよね今やだから自由民権運動参加したっていうのも本当に武勇伝、
本当ですよ ね、
うん、
でもやっぱ牧野富太郎もこう喋りが上手だったんですかね、こう人前で、
いやなんかね、やっぱりまとめたり書いたりするっていうことはもうかなりうまかったと思うんですけど、話すのがうまかったっていうのは、
まあ、うん、なるね、
聞いたことがないので、
はいはいはい、
うん、
でも顔はかっこよくて、
いやかっこいいですよ、
ね、あの若い頃の、ね、
うん、写真、
かっこいい、キリッとしてて、
そうキリッとして、
そういうなんかこう、うん、なんか人前で喋ったらカリスマ性というかね、
うんうん、受けるなっていうのは思いますね、う
ん、それで逮捕されたのか、うん、わかんないですけど、まあでも明治ね、あの文明開化というか、あの明治維新直後の高知ってそんな感じだったんだろうなという感じですけどね、うん、ドラマの中であのジョン万次郎さんと出会いも出てきましたけど、あれもその話したみたいな記録はないです、
確認できてないですね、はいはい、
でもジョン万次郎もそのね、うん、
あの時代にね
高知に住んでたんですかね、うん、
いや東京にいて、だから矢田部さん、あの田辺教授ですね、ムランマンの、
はいはいはい、
あの方がジョン万次郎さんから教わったというのは間違いない事実で、はいはいはい、
なるほど、
だからその牧野博士があったっていうのは確認できてませんけど、だからその時にもしかして本当に夢のような話かもしれませんけど、東京で会ってたかもしれませんし、
ね、
うん、
だからジョン万次郎もね、あの高知県の西側ですよね、足摺岬出身で、そのもう本当少年の時漁に出て遭難して、でもアメリカの捕鯨船ですかね、助けられて結局日本に、その頃まだ江戸時代で帰れずにアメリカに渡って、その後はね帰国して通訳とかにで活躍して、もう波乱万丈のね、もう確かに朝ドラなのか大河ドラマなのかわかんないけど、本当壮絶な人生を送って、まあそういう人と牧野富太郎、まあまあ時代かぶったね、まあ高知県のなんか本当有名人という感じですけど、今その朝ドラこのね収録している時くらいは 牧野万太郎がこう成長して、うん、結局高知を土佐を抜け出して東京に出てきて、当時は東京帝国大学、
その時は東京大学です。
あ、もう東京、あ、
最初は東京大学。そうなんだ。そうです。
あ、そういうことか。はいはいはい、
東京大学でその後帝国大学。
あ、そうなったんだ、はい、じゃあ本当にもう本当明治の最初できた頃の、うん、
最初の東京大学ですね。
で、うん、その牧野富太郎自身は別にこう受験とかがあって入学したわけでもなく、あの小学校中退なんでしたけどね、うん、最終学歴
という。そうです、小学校2年で自主退学です。
すごいあの人生ですけど、だからなんどんな感じだったんですかね、その居候というか。
いやで、当時の東京大学の植物学教室で、はい、まずは、ね、近代化というか西洋に追いつけ、うんうん、といった時にその本草学、江戸時代の本草学から、
はいはい、
うん、こっち西洋の植物学への移行、はいはい、まずその本ですよね、集めなくちゃいけない。
うん、
でそれと同時に植物分類する上で標本が必要になると、はい、で標本が必要になってみんなで集めに行った時代、かつその本草学の今まで言われていた植物の名前と、
うん、
海外で、まあ、その前に江戸時代に来ていたケンペルとかツンベリーとか植物学者が記載した植物とっていうのを合わせて、
うん、
本当に童貞であったり分からなくちゃいけないって言った時に、牧野博士がそれこそ高知で小学校退学した後に自分で学んだ、それこそ独学で植物学の知識を身につけていった知識と経験っていうのが、おそらくあの当時東大でもすごく重宝がられたんだと思います。
もうそこしか情報がないくらいの、
うんうん、
あ、だから江戸時代にそのヨーロッパの人がなんかプラントハンターみたいな人が日本に来て植物持って帰って、向こうは向こうのそのヨーロッパの、
ね、きちっとした輪廻式のシステムで
学名記載して、うんうん、でもそれ日本の植物だから。
そうですよね。
逆に日本のその明治時代はその植物がどんな学名で言われてるのかがもうなかった時代。
なかった。幕末にやっとその蘭学を学んで、うん、あの西洋の方も入ってきて、江戸本当に後半ですよね、これまで本草で言われていた和名と、
はいはい、
うん、その西洋で記載されていたものって付け合わせて、カタカナでこの種はこうだとか、例えば大箱だったら斜線紙大箱、
うん、
プランター語迷るみたいなカタカナで書いてあってっていうのが本当に江戸の最後なんですね。
あ、
そうやって付け合わせられるものはいいんですけど、それ以外のものはじゃあ何て呼ぶ、記載されてるのかされてないのか。
なるほど。
でそういったことも全て牧野博士、もう出版されてるもの、見てるものは頭の中に入ってますから。
でもその出版されたものっていうのはそのヨーロッパ
ヨーロッパで
それをこう取り寄せたというか買ったわけですよね、うん、
買って、で江戸時代の本草書も買ってっていう、はい
は
い、
もうお金ある限り
限りそこの、うん、やっぱりこう学ぶためにそんなところを惜しんでは、お金を惜しんではいけない。
いやすごいな。あ、じゃあもう当時だから日本でこう新種とかねどんどん記載したいけど、それが新種なのかどうかがもう全く分かんない時代だったっていうことですね。
そうですよね。
だから本当こう植物分類学のこう黎明期というか、うん、もう本当にスタート地点。
そうですよね。夜明けとともにっていうか、
うんうん、まあまあそういうタイミングがちょうど良かったというかね、その新しい世界が広がっていた時代だったってことですね、うんうん、なるほどね。
で生まれた佐川という土地柄も深尾、うん、家老のね、山内家の家老の深尾家の元お膝元で、
はいはい、
だから藩校じゃなく豪校というんでしょうかね、江戸時代、うん、そういった学ぶ場所があり、
はいはい、
で文教の町って言われるように、うん、あそこにはいっぱいそうやって学ぶ場所があった。
ああ、そうだったんです
ね。でそういったこともやっぱりこう富太郎、牧野博士にこう、ね、味方しているというか。
あ、やっぱ、あ、じゃあ教育のなんか水準が高かった、
うん、そうですね。
すごい田舎ですけどね。
いやいや、今田舎
今田舎
って言いますけど、やっぱりその当時の活気っていうのは坂はすごくあったと思いますね。
じゃあ酒蔵があってみたいな、
あって何軒もあって、
う
ん、
そういう
でやっぱり水、仁淀川っていうのがね、はいはい、やっぱり物資運ぶ上で非常に欠かせないものだったと思いますし、うんうんう
なるほどね。だかららんまんでもね、小学校じゃない、その最初学校、うん、なんて施設の塾
名教館ね、
名教館、
はい、
その先生がいて、はい、で先生にこう仁淀川に連れて行ってもらったね、はい、子供の頃のシーンがあって、はいはい、でこう先生が仁淀川じゃーって言って、うん、こう仁淀川がバーンって出てきて、
はいはい、
本当綺麗なね、
はい、
風景で、あれ本当に仁淀川っぽいですよね。
あれは仁淀川です ね。であとあの時に広井勇さん、
はいはい、
愛沢川の、あの橋を作ったり、そういった建築工学の
雄一郎くん
役の、あ、雄一郎くん、そうそう、
雄
一郎
くん、本当はなんていうか、
広井勇さん、
広井
さん、はいはいはい、
ね、かっこいい、
はい、かっこいい子でね、で同級生でっていうのも事実なんですよ、うん、あ、なるほどね、名前が雄一郎くんなんですけど、
はい、でまた大きくなってから、
ね、そうですね、
交流があったみたいな感じ、うん、いやだからそのね、ドラマ基本的にね、大阪か東京で撮影されてる、
いや茨城にも行ってたとか千葉にも行ってるそうですよ、
ね、でもあのね、仁淀川とかは本当に高知のシーンがねパーンって出てきて本当良かったなと思ってますけども、ごめんなさい、最後に聞きたいのはあの万太郎にお付きの
竹を
いる、
今日はあれですね、帰ります若帰りますみたいに言ってましたね、今日のって言っていいのかとか、そうそうそ
う、あの竹雄みたいなお付きの人の存在はいたんですか？
おりました。
ああ、そうなんですか。うん、
だけどあの東京までっていうことではなく、うん、
はいはい、
第1回目の内国博覧会で東京に初めての上京している時に、うんうん、やっぱりお付きの方いましたし、
なるほど、
だからまあ本当に裕福な家に生まれ、うん、体が弱かった牧野博士、
うんうん
うん、についてっていう方はうん、いたと思いますね。
だから酒屋のそのね、跡取りだったから、そういう世話を見る、
うんうん、そうですね、世話を見る、うん、
あのお付きの人がいたけど、うん、いた、ね、ドラマの中では本当にこうもう友情というかね、なんかナイスコンビみたいな感じですけど、
ね、で、ああやって東京に出てって2回目の上京の時に、うん、じゃあ竹雄がいたかっていうと、うん、その時は
なるほどね、
うん、まあ、違って異なっていたと、
はい、まあ一人で行けよって感じです
よ
ね。
そうですよね。
はい、それでは今回この辺で、続きは次のエピソードでまた詳しくお話を伺いたいと思います。藤川さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。